11、所得税の確定申告のお知らせ、インフォメーション、税・年金、私たちの健康、10ページ。所得税の確定申告のお知らせ、税務署からのお知らせ、パソコン・スマートフォンで確定申告を、国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを利用すると、確定申告会場に行かなくてもスマートフォンなどから申告書を作成できます。作成した申告書はオンライン e-tax で送信するか、印刷して郵送で提出できます。国税庁ホームページの紹介とあり、 QR コードが2つ並んでいます。動画で見る確定申告、 e-tax の操作方法などの解説、1月に更新予定とあり、上から約5センチ、右から約12センチ。確定申告書等作成コーナー、令和4年分の確定申告は1月上旬公開予定とあり、上から約5センチ、右から約9センチ。朝霞税務署に確定申告会場を開設、申告はお早めに。2月1日水曜から3月15日水曜までの平日、午前8時30分から午後4時、2月19日日曜、26日日曜は会場。入場には整理券、当日または国税庁 LINE 公式アカウントで配布が必要です。国税庁 LINE 公式アカウント、利用には LINE アプリが必要ですとあり、QR コードが10ページ、上から約5センチ、左から約6センチのところにあります。申告の注意点、マイナンバーの記載が必要です。申告書にはマイナンバーを記載してください。また、申告者の本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。医療費控除の申告、医療費控除の明細書の作成・添付が必要です。なお、領収書は提出不要ですが、5年間保存してください。おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書などの各種証明書は、添付または提示が必要です。公的年金等受給者の確定申告不要制度、公的年金などの収入金額の合計が400万円以下、かつ公的年金などの雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付や確定申告書の提出が要件の控除、純損失や雑損失の繰越控除などの適用を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。公的年金等以外の所得がある場合には、金額にかかわらず住民税申告書の提出が必要。住民税徴収方法の選択には申告書の提出が必要です。住民税の支払いは原則特別徴収、給与からの差し引きです。主たる給与及び公的年金等以外の所得に対する住民税は普通徴収、自分で納付を選択できます。確定申告書または市民税・県民税申告書の徴収方法の選択欄の自分で納付にチェックをしてください。市からのお知らせ、市役所に確定申告特設会場を開設、2月16日木曜から3月15日水曜までの平日、午前9時から午後4時、2月19日日曜は休日開帳。対象、給与所得、配当所得、公的年金の所得、経費計上のない報酬などの雑所得、または満期保険金の一時所得のある方、住宅ローン控除のある方を除く。問い合わせ、所得税、朝霞税務署、467-2211、市、県民税、市役所課税課、423-9200。税・年金、固定資産税、1・事業用焼却資産、2・住宅用地、 の申告を。1、事業用焼却資産。令和5年1月1日現在、市内の土地、家屋以外の事業用資産、機械、備品などを所有している方は、資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数などを申告してください。申告書類は課税課で配布。電子申告システム L-TAX からも申告可能。なお、次に該当する資産は除きます。耐用年数1年未満の焼却資産、または取得価額10万円未満の焼却資産で、税務計算上、一時に損金、または必要な経費に算入されたもの。所有する焼却資産、取得価額が20万円未満で、税務計算上、一括して3年間で焼却、または必要な経費に算入されたもの。自動車税、または軽自動車税の対象車両。2、住宅用地などの変更。固定資産税などにかかる特例措置、軽減措置の適用に影響があるので、申告してください。現地確認する場合があります。対象、住宅を新築した方、住宅用地内の建物を増改築した方、住宅用地を取得した方、非住宅用地を取得し、住宅用地に変更した方、建物の用途を変更した方、住宅用地の全部または一部を住宅用地以外の目的に利用した方、申告及び問い合わせ、1月31日火曜までに課税課424-5521へ。公的年金等の源泉徴収票の送付。老齢年金などを受給中の方に、令和4年中の年金額や所得税額などをお知らせする源泉徴収票が、1月中旬以降に日本年金機構から順次送付されます。確定申告に必要な場合がありますので保管してください。障害年金、遺族年金を受給中の方には送付されません。問い合わせ、川越年金事務所、049-242-2657、年金ダイヤル0570-05-1165。市国民健康保険税を口座振替で納付したい方は申請を。国民健康保険税を年金から支払う特別徴収の方で、口座振替での納付を希望する方は申請してください。新たに特別徴収の対象になる方、世帯の加入者全員が65歳以上、74歳以下の場合には、1月中旬に送付する通知に申し出書を同封します。申請期限、1月31日火曜、必着、令和5年4月支払い分から変更。期限を過ぎた場合は、6月支払い分から変更。申請及び問い合わせ、申し出書、国庫年金課で配布と口座振替依頼書、振替口座を登録済みの方は不要を直接国庫年金課424-4867へ。郵便手続きを希望する場合はご連絡ください。市税などの納期、市県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料7期、後期高齢者医療保険料7期、納期1月31日火曜。私たちの健康、年頭所管、朝霞地区医師会会長滝沢義和。皆さんこんにちは。医療の現場から新年の挨拶を申し上げます。日本に初めて新型コロナ感染患者が確認されてから丸3年が経過しましたが、本年はどんな年になることでしょうか。新型コロナが社会に落とした影響は様々ですが、一つ感じているのは、働きたいのに働くことを強制的に抑制された方と、もともと忙しいのに さらに休む間を削って働かざるを得なくなった方との乖離です。前者は飲食業、旅行、観光業などが代表ですが、営業継続困難でやむなく人員整理や廃業を余儀なくされた中小企業は少なからずあるはずです。エッセンシャルワーカーなどを含む後者には、私たち医療関係者も含まれますが、流行拡大時には休日、夜間など時間外労働に応じてきました。これまではなかった PCR センターや集団予防接種会場への出動、新型コロナ対策関連のウェブ会議など、列挙すればキリがありません。これらは通常の診療時間を削るか、時間外に仕事をするしかなく、休日出勤が常態化しています。しかしながら、国の進める働き方改革は待ったなしで、医療従事者も例外ではなく、今後どこで折り合いをつけるのかが不透明です。米国疾病予防管理センター CDC は、昨年8月に全米の平均寿命がコロナ禍の過去2年で 2.7 年短縮したと衝撃の発表をしました。平均寿命の低下要因は、この期間前半の 74%、 後半の 50% がパンデミックの影響であったと分析されています。厚生労働省の発表では、令和3年の日本の平均寿命は 0.1 歳短縮しましたが、これは東日本大震災の影響を受けた2011年以来のことです。震災は人々の健康や寿命にも甚大な影響を与えましたが、コロナによる影響はこの程度で抑えられたと見る見方もできると思います。また感染による健康被害は間接的にも影響を与えているかもしれません。糖尿病、高血圧、慢性腎疾患などの通院治療の自己中断、特定健診やがん検診の受診控えにより、さまざまな疾患の早期発見の機会が失われ、重症化してから医療開始となることなどです。その結果、健康維持や疾病管理不良などの健康被害だけでなく、さらに医療費を増大させることが考えられます。朝霞地区4市では医師会と協力し、毎年国民健康保険加入者の特定健診受診と医療費との関係を調査していますが、健診非受診者の医療費は高い傾向にあり、健診連続受診者との差が年々拡大していることが確認されています。コロナ禍を迎え、世界の子どもたちの将来が常に気になっています。物心がついてから親以外と触れ合う機会が減少し、対面しても適度なソーシャルディスタンスが必要、コミュニケーションはオンラインでのやり取りがほとんどという生活、公共物に触れる前には必ずアルコール消毒し、人と直接肌が触れることは良くないことだと思う子どもたちが育っていく社会、そこに血の通った人間関係のある将来を期待できるのでしょうか。行き過ぎた価値観を子ども心に植え付けてしまうことにも、コロナ禍の恐ろしさが潜んでいる気がしてなりません。さて、国内の感染者数累計は、日本総人口のほぼ5人に1人に近づきました。旧型コロナウイルスは、SARS、SARS、MERS、MERS、以外に基地の4種類があり、もともといわゆる風邪症状の3割程度を占めると言われていますが、これを恐れる者は誰もいないでしょう。新型コロナウイルスもそろそろ5番目の風邪コロナウイルスになれと切に念じています。ウィズコロナですね。今年から明るい生活、活気ある社会となることを願いつつ、功を終えます。朝霞地区医師会464-4666